その前に少し、今日は、みことさん、みことばさん、と思いたらいいと思いますね。みことさん。あの、こと、言葉のことは、ことと思うんですね。言葉って分かる。みことさん、みことばの略だと思っていただきたいと思うんですけど、まあ、その本当にみことばを知ってですね、みことばを伝える人にどうかなりますようにと、まあ、私も願っているんですね。まあ、キリストを信じた人は、大なり小なり、みことばを信じて、それをやっぱり伝えたいと。それは願うようになると思います。誰でもですね。だけど、まあ、北海道のセタナ関係の人の娘さんに、言葉さんって女性ですけど、まさに両親がクリスチャンだったからつけたんですね。言葉ですね。一つ、言という人だ。男の人か女の人かあったら、女の方ですね。実際にそのお家に私も伺ったことがあります。お母さん。お母さん、満州。満州で、そこから逃げてきたということで、私も満州生まれだったから、いろいろ話をさせていただいたこともありました。それは別で、で、以前ずっとコロナの前は子供さんが4人来てたから、それで、自然のことをですね、私は山だから、まあ、子供の時からいろんなものを見たり、撮ったり、ですね。自然に親しむっていうことはね、綺麗な風景だけに親しむことではなくて、虫、昆虫、植物、葉っぱ、大きな滝の流れ、いろんなですね、大きな海とか、音とか、いろんなこと、石ころでもそうですね。ほとんどの女の人は、自然が好きと言っても、虫は嫌い。特に蛇なんか大嫌いとか、ムカデ。ムカデなんかはですね、もう私の寝てるところにも4回も5回も来たり、夜になると、パタッと音がする。大きなムカデがパタッと落ちたりとかですね。普通の神経の人だったら、山の、本当山小屋なんだ。70年前に建てた家ですのでね。部分的に中本さんに修理してもらったけど、下から全部運ばないといけないからですね。根本的な人は決してできないわけです。だから、私はああいう山小屋のところから好きなもので、普通の人ではとてもじゃないけど、折れないと。いうところで、まあ、いつまで折れるか。まあ、私の家内が弱ってきたら、それは無理だと思いますね。ここで、マイクになりますが、ちょっと自然のものを少し一つ見せたいと思いますね。何かって、若い頃に覚えたものを忘れないんですね。若い頃にそういうものを覚えますと、少しでもですね、私は虫の昆虫の名前とか、あるいは星、星座をほとんど覚えたのは小学生か中学生で足を悪くして、7ヶ月足の不自由続いた。硬い大きなギプスをして、学校休んでですね、7月になってすぐに学校休んで、1月の中頃にやっと出ていったと。その時何をしたか、夜になると、その星座を見て、星座表でみんな調べていった。それがずーっと役に立ってるわけですね。昆虫も昆虫採集をたくさんしてたんで、その時いっぱい昆虫もおったんですね。だんだんだんだん少なくなってきましたけど、そういうことで、自然といえばそういう虫もですね、蛇もトカゲもいろんなものを含めての自然と下もするということでしたね。今日はそんな気持ちのあるものじゃなくて、ちょっとこれをですね、みことさん、この今野生のユリとしては一番これが、この後関西ではですね、これはね、カノコイルマ野生団、極めて今は稀になっております。私は麦の海岸だり、一回だけ野生の見たことありますが、これね、他の人もね、この大きな指、身長を超える、私の妻の身長を超えるような指、野生。これは、私が帰る途中にある勝浦川っていう大きな川の、堤防のところにも咲いてるわけですね。これはちょっと待ってくださいね。スカイプの人にも送りましたから、見てください。見えましたね。はい。で、これは、鬼ユリというんです。ですね。鬼ユリですよ。気をつけてみたら、これは夏のですね、いっぱい堤防の 草が雑草が生えているところでも非常にたくましく茂ってですね。でこれは私が何十年も前に、そのうちの一つか二つを取ってきて、そして植えたのが今でも何十年もずっと毎年毎年草がどんなに生えてもたくましく育っているわけです。そして、ムカゴって言うとですね、葉の間にある黒い球根みたいなものが落ちると増えるんですね。ということで、こういうふうに漠然と堤防を通っててもですね、あ、なんかユリが咲いてるなんて、あ、あれは鬼ユリだと。あのユリもの草は食べられるんだと。いうことで、花はああいうふうに見事なんですね。普通のユリは大切にしないとだんだん病気になったりして弱ってしまうんです。これ本当にたくましいです。で、ここに横に映ってる女性の方が、私の家内なんですけども、これは私の家のすぐ手前なんです。こういう緑がばっかりでですね、そういうところで家からこれ数十メートル離れたところですね。はい。それだけです。こういうとってきりがないですので、でもこれはとても大事なんです。毎日の生活の中で神様が愛を持って作ったものに関心を見るということ。神様の愛の形を見るということ。接するということです。で、これは特にですね、今日も鈴木さんも来ておられますが、目が見えない方、少しでも触れて、花の形、結構き、それから花の香り、そういったものをですね、少しでも触れるということは実感が湧いてくるということです。目が見えない方はそのために想像力が発達してくるからですよね。見えないのが変わったって、それで大間違いです。私も初めて盲学校へ教員をしてたからこそこういうことも分かるようになったんですね。はい、まあ、それは別として。それで、まあ、やはり、子供さんの時に、私も子供の時にその周りの自然から誰か言われてもなく、当然虫たちがいろいろ今よりはるかにたくさんおったわけですので、自然にそれを取られ、その時はたくさんおったからいくら取ったって気にしようことなかったんです。今は大切にしてないと、珍しいもの取ったら死んでしまったら、急激に減っていくからですね、虫は取ったら見るだけ観察するわけです。で、撮るのかまの写真ですね。写真で撮ると。はい。それだけで。それから今日のところですね。はい。今日は、コロサイ信徒への手紙、4章の、6節のところからという中途半端なようなところですけれども、しています。はい、すみません。はい。このところはですね、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさいと言われても、塩で味付けられた言葉、普通は聞かないと思いますね。今日、まあ、ここに13人ぐらいの方々が来られてますが、あと何か話すと。あれ、あの言葉は塩で味付けられた言葉だったわ。そんな感想聞いたことはないですよね。普通一般のいろんな集まりでも。あの人は話が長いとか、くどいとかですね。そんなのよくあることです。同じことばっかり言うとか。そういうことはあっても、あの人の言う言葉は塩で味付けられた言葉だったね、とかいうことは聞かない。それは珍しい表現だと思いますね。で、ここだけではちょっと分かりにくいから、他の箇所も、だからこういう時には引用してみるということです。そこで、塩という言葉がどのようなところで使われていただろうかと。それを少し振り返ってみていただいたらいいかと思います。で、2箇所ですね、挙げたいと思います。一つは、マルコ福音書の9章の49-50です。マルコ福音書の9章49。 そこを見て
るなら、
あかんのもちょっと深すぎるような表現があるわけです。
そんなことだろ？
うん。不祥事になってしまうけど、こっちからものが言えんよ。言えんのよ。
ですから、このような表現は大概は、何かわからないことが書いてあるなぁと思って、そのまま通り過ぎることが多いでないかと思われます。ですね。9章。80ページですね。このような箇所。少し前からあたり、45節あたりはとってもなんか厳しいようなことを書いてあるから、ほとんどあんまり引用はされない。だからそれとともに、この9章の終わりぐらいをパーッと読み過ごしてしまうと。なんか気持ち悪いようなこと書いてあるなと思って、パッと次のところ行くということが多いと思います。両手が揃ったまま、手があなたをつまずか、キッズしてよなんて、と思いますよね。目がつまずかせるんだ、目を取ってしまえとか。そんな極端すぎると。これもちろんですね、一種の非常に強い表現であって、マイクからも何度も言いましたが、手を切ったからとて、罪を犯すのは心だから、そんなことはできないわけです。ですね、心で犯すんだから。これはでも非常に聞いてる人に、あっと驚くような表現、独特の強い表現を持って、その本当の意味を深くで知らせがたいがために、こういう特別な表現をしているわけです。そのぐらいこれはですね、重要な問題と。私を信じる小さなものを一人をつまずかせて不審に誘うような、そのようなことは大きな意思を目に投げろとしまう方がいいだとか、手があなたをつまずくさ。これは、イエス様のことは、ここがです。このような表現が、死をのある言葉だと言います。驚くような厳しい表現ですね。甘い言葉じゃないわけです。これこそ死をのような表現。こんなことは誰も言えない。普通イエス様の言葉って言ったらなんか愛に富めて優しい言葉。私のところ行きなさいと。疲れを癒してあげようと。もちろんそういうことは、たくさんあるわけですね。それに類するようなイエス様の行動。たった一匹のさまよってきて誰からも相手にされない、捨てられているような人を探して、救い出してくださると。遊びほうけて、金に夢中になった息子をですね、じっと見守り続けて、そして忍耐を続けて、悔い改めをずっと待ち続けて、帰ってきたら喜んで抱きしめて、最大のもてなしをしてあげると。そういう神様の深い喜び、方向転換ということは、いかに神様が喜んでくださるかということを表す。そのような非常にですね、深い味わいのある言葉、味わい。これは恵みの言葉ですね。カリス。で、今日のところでは単にですね、心得、塩で味付けされた、心よい言葉っていう、心よいって訳しておるんですけど、これ、カリスなんです。恵みという言葉ですね。カリスって最も重要な言葉の一つですから、パウロが手紙を書く場合でも、そのですね、恵みと平安があるように。いつも祈りの中心にあったからです。カリスです。カリス。と、死の平和がある。恵みのっていうのは様々なこと、良きものをみんな含んでおるけれども、一番の中心の恵みは人間のすべての人が持っている根本問題である正しい道を歩けないと愛することもできないという罪を許してくださるというそれこそがあらゆる人に通じるどんな死にかかった人でも人を殺したでも人にでも通じるようなしかも一番良い賜物これが罪の許しを与えてくださると。それがカリスというギリシャ語の中心に置かれているわけですね。だからそういうふうな恵みと主の平和があるようにというのは、福音の根本を絶えず祈り願っていた。パウロの手紙にほとんどそれが書いてあります。それを残念なことに新教ではなくて、単に挨拶だなんてタイトル入れてしまったから、挨拶って無意味なこと。 ショートですね。来賓が来て外へして挨拶します。つまらないことですね。誰もとんど気になって聞かない。ずっともっと昔はですね、県会議員とか卒業式に来たりします。宣伝のために来てると。そういうこともありましたから、単なる挨拶っていうのは、どんなに心も何も伴ってなくても、例えば会社入って上役の人が、おはようございますって言わなければ、済ませとったら怒られる。挨拶気づけないと。だから挨拶をちゃんとしましょうとか言われるけど、そんな挨拶は違うんですね、これは。単なる。恵みと平和があるように深い祈りなわけです。それを単なる挨拶というタイトルを付けするのは大きな意味が減少するわけです。このタイトルっていうもののですね、意味は簡単に内容がつかめるという良い点もまあまああるけど、うっかり誤解する。間違って浅く取ってしまう。あ、このタイトルだけの意味だと。間違って思ってしまうということ。よくある。だからそういう先入観。あらかじめって先入観を持たせないためにずっと歴史的にこういうタイトルや注意は入れなかった。だけどやはりですね、だんだんと本を読むような人が少なくなってくる。実際漫画とかアニメばっかり見て、こういう字の詰まった本を全く読まない人が圧倒的に多くなってくる。今はさらに漫画以上にスマートフォンをばっかりやってる。そうして全くですね、見る必要ない、見たら悪いようなものばっかり選んで読むようになってしまった。本さえ読まない。だんだんだんだん科学技術が発達することによって、人間の精神性がだんだん浅くなって、軽薄になってきた。だから、一国の首相、これから4年後でオリンピックしますよって言ったら、なんか人気ゲームのマリオなんで人形にして首相パッと飛び出して、これで喜ばせる。そんなことやってます。私のゲーム見てないけど、後から写真とかで、今のオリンピックの。この首相ですよ。子供のゲームみたいな人形パッと浮かび上げて、あっと驚かす。それが一体、国のトップの人にすることなんかと思ったんです。それを指揮した人が、女の、なんか太った女の人をですね、舞台にして演習せんか。そんなことをオリンピックを、統括、責任者あった人。今年のオリンピックで、なんとかいう女の人をですね、舞台ということで、舞台という方さんか。こんなことをして笑わせようとした。で、またその人が選んだ人が、小中高時代、非常に残虐。どうしてもひどい最上級の表現でしたと。私もそれを調べてびっくりした。こんなひどいことをですね、障害を持った人、裸にしてる糞まで食べさせると。ようそんなことも、これを笑いながら、細かしいことを書いてありますけども、マットに組んで叩いたり行ったりするとかですね。それから、本当別に病院に行って入院してた時に、夜中に二人と一緒にガンガンやった時だ。こうしたら、夢行こうよ、今日できた。そんなこともまた笑いながら話してるとか。で、後から看護師さんが、あんたが夜中に大きなガンガンやるから、あの人早くまで苦しんで死んだわよ。と言われたってことを笑いながら話したとかですね。あるいは、障害を持った子供が、そこで、この人にですよ。大きな問題で辞めた人。その人に、手紙をお母さんが返して、マスで定規でこう、ちゃんと書けないから、定規で言ってますよって。で、この子供が書いて、なんでかって言うと、その人いじめたりしたら怖いから、少しでもその人にいじめられないよって、お母さんがとも心奪って書いた。そしたら、それを大人になって彼はあれを笑ったと。題材にして、こんなものを出したと。だから、とにかく考えられないの人がですね、なんとこの、開会式と、オリンピックの閉会式の音楽再指揮者だと。音楽関係。この曲は全部とって、本当は使われる予定だ。とにかく、その他の、また出たですよね、ヒトラーのこと、虐殺、虐殺ごっこ、どこと。次から次とですね、呆れてしまうようなことがあります。このような人たちがですね、オリンピックを牛耳ってるんです。上から統括しても、オリンピックの組織委員会でいっぱいいろんな人がおるわけです。誰もそれをネットで調べてすぐに分かるということだったらしいですね。その、今回の問題になった人、小山田っていう人。誰も用意はなかった。普通のいじめと全く違う、次元が違うですね。25歳もなって、それを自慢げに言ったりすると。で、 それまで指摘されても全くお詫びもしなかった。まさにそういったことをオリンピックという国全体の莫大な競技を通してやるような競技の音楽最高指揮者、あるいはもう全体の統括者、そんな人がついついとそうだったと。いかに日本の精神性がもう成長していないかと。全くの子供相手、ゲラゲラスの子供相手のことを国家の莫大な費用を挙げて国家事業としてやるんです。そういうことをですね、それぐらい、日本の精神性の、まあ、経過が著しいと。これは一言で言えば、キリスト教精神というのは全くないからですね。99% までが、この本当の神様の真実や正義や、そういうものを、清らかさというものを全く信じないような人たちが、おると。それで清らか誰でも好きなんです。けども、これは消えてしまうと、死んだら終わりだと。永遠に続くような清らかさで愛や真実というものを信じる。それは神様のことです。その神様を信じなかったら、どんなに愛が深くても心を清いてみんな死んでいくんです。滅びていくわけです。それがまさにですね、この潮見のついた言葉が全くない世界に今日本は特に目立っている。世界から笑われているわけです。アメリカのユダヤ人の団体からも、あんな風にですね、600万人虐されて、この他にどれだけの苦しい目を合わされたか、その考えたら、こともあれ、漫才のですね、虐殺ごっこなので、言葉さえ絶対出てこないはずですよね。600万のユダヤ人を侮辱するものだった。当たり前ですよ、それはされたほうが、みたいな。そのような歴史性が全くない。そんな人が大手振って、あのオリンピックで国家事業だと、することの、トップクラスのほういった指揮者になる、はずだと。数日前に発覚して、たくさんの組織委員会よりいっぱいですね、相当の給料をもらっておりながら、誰も何も言わなかったんです。ですね。ほんのこと本当にですね、まあ、毎日新聞の余力というあの天聖新聞のような、生産な、こういった、生産なんて使うもんじゃなくて、いじめで。生産な、もっともごたらしいという。凄惨ないじめをしておったと。ような表現で書いたやつでありましたけども、まあ、驚かされることですね。子供の遊び事すんのに、そら子供を意識ない漫画ばっかりしか知らん人も、これ多いだろう。しかも国家の大事業として、もうずっと前から莫大な費用を入れて、福島復興とかそこに必要な大工さんの建築材料をいっぱいそのリボンのために使ったわけですよ。そのために復興も遅れた。ね、今もそうですが。とにかくそれと、このように、塩味のある言葉っていうのは極めて対照的なんですね。イエスの愛を持って、しかもですね、この不正なことに関しては、はっきりと指摘をした。これは間違いだと。さっき言った嘘は本当に良くないと。とか日本のトップの人、嘘を100回以上もついたと。これ官房長官も含めて。そういうことが何度も報道されたぐらいですね。だから、そういうこともあるためにこう言って、いつも塩の味。で、このマルコのことは、人はみんな火で塩味をつけられる。どんな意味だろうか。この、その手前見たら、そのヒントがあるわけですね。火というのは、ここでは、手が罪を犯すんだったら、切って捨てよというふうなことですけど、それぐらい悪に対しては出したり、敏感な感性を持っておるように。消えない火の中に落ちる。地獄、ゲヘンナっていうのは、ここではそういうふうにですね、消えない火があると。それは悪を焼く。徹底して悪の力を焼き尽くすようなところ。これが地獄と。実際に火が燃えてる人わけじゃないわけです。当たり前の話で。火っていうのはですね、例えば物が燃えた炭素と空気中の CO2 が結びついて、その時に非常に、C と O2 が持っておりも CO2 などずっとエネルギーが低くなるんですね。だからその落差がああいうふうに光となったり、熱となったり出るわけです。例の世界ではそんな炭素を持って酸素もあるはずないわけです。だから地獄って本当に火が燃えてるやつ。そんな大きな間違いです。単なる俺は象徴的な例えに過ぎないですね。中には本当に、いや、地獄行って火が燃えてるんやと思ってるような人をびっくりしたことあります、クリスチャンでも。それで、 徹底して悪を燃やしてしまうようなところだということですね。そしてこの火っていうことが、そこの地獄ではこの火は消えることがないと書いてあります。絶えずこの地獄では宇治、この汚れたものの象徴ですけど、汚れが増だと。でも炎でも約束す火っていうのはまた消えることはないんだと言って、その後に書いてあるわけです。そのような火、悪を焼くような火で塩味をつけられる。そのために私たちはしばしば苦しみを与えられるんです。苦しみがあって初めて私は自分が本当に弱かったと。自分が偉いものでは何でもなくて、他の人に様々な苦しみ、罪を犯してきたということを知らされて、初めて私たちもですね、本当に自分は神様の助けがなかったら何の良いこともできないと。そういうことを分からして、それが非ですね。苦しみという非、恥ずかしめられる、悪いことを言われる、病気なり事故なり、あるいは家族関係なりで様々なことで、非のような苦しみ、痛み、持って、そして初めて私たちの人間としての塩味をついてくるということです。これはもう見たらわかる。そういう経験がない人は表情が浅いわけです。それも隠すことができないですね。映画俳優、日本の映画本当に普通に全く見ないけど、時たま予告編のことでパッとこう、なんかテレビドラマ。その表情がなんか浅い、単純というか、本当に驚かす。戦場の人はずっと表情が深いですね。そういう表情を見るだけでも、ああいう人が出る映画でも、初めから私はこのために一生懸命やってますよっていう感じで、もう、見え見えしてる方がこのように一生懸命表情出してっていう感じが見え見えっていう感じですね。遠藤周作の沈黙という映画はですね、登場する人物の表情に非常に重厚感があったんです。そのテレビドラマの若い人なんか全く違ったですね、大河ドラマでもそうですけども。表情は隠すことはできないんですね。本当の塩味をつけられていったら言葉にもそれだけの重みが出てくるし、表情とかにも変わってくるということです。だから一番の塩味持ってる人、これはイエス様です。だからイエス様はどんな厳しいことであっても、私たちが驚くような神殿という祈りの場でなければならないのに、お金、経済今だって。経済問題、お金のやり取り、お金儲けの材料にしている。そしてそれをですね、全身でその強い、こういったしていけないってことを示すために、その付けをひっくり返したり、無知で追い払った。イエス様がですよ、無知で追い払ってちょっと考えられないようなけども、そのような正しいことが蹂躙されている。祈り場を平気で金儲けの場にする。これ残念なこと、日本だって当たり前ですよね。神社でやっぱりお店が出て儲けする。誰もそんなこと悪い。いや、これでと良いことだよ。それぐらい神社っていうものはですね、本当深い祈りの場とまた関係はなくなってるからですね。まあそういうことで、おみくじでもね、お金儲けをしたりですね、お札を書いてもらって、それで料金1000円とかなんかだと。88箇所でも。まあ、そういった類のことがあって、日本の場合には、そういう宗教的なものをお金にいろいろ変えたら何とも思わないと。でもイエスもすると、私たちは想像をはるかに上回るような厳しさでもって対してある。それはイエス様で完全なお方だ。完全なこのカリス、恵みの言葉を持っている。ここでは、この、気づきにくい言葉、心よい言葉って訳してあるんですが、これ、カリスという言葉ですから、まあ、英語でグレイスと、グレイシアスとかグレイスという言葉で訳されるんですね。この方がずっと意味深いわけです。ギリシャ語ではカリスと。英語ではグレイスですね。グレイシアス、グレイスフルってずっと意味豊かなわけです。非常に優しい、心立てがいい、心がきれい、温かいと。あるいは清い。それから愛嬌、愛嬌というかですね、微笑みに満ちていると。そういう様々なイメージがグレイシャスと。この形容詞ですね。 にあるわけですが、日本語単純すぎるですね。心よいことはなんて。お世辞言ったら心よいことはなんて、そんな風に連想してしまうかもしれませんから、でもこの日本語訳、英語の方がこれははるかに意味を豊かに伝えるんです。そういうのもですね、何気なし、塩で味付けされてわからんな、心よい、これわからん。相手怒らないようなことは言うんだな、というように軽く受け取ってしまう。ということですね。で、もう一つですね、この言葉で言うときたいことは、塩に関してですね、イエス様ご自身がもう一つ言われた、これとても有名な言葉ですね。マタイの五章の十三。マタイの五章の十三節ですね。コメント欄にも入れておきます。マタイの五章の十三。あなた方は地の塩である。地の塩。これは、どうしてあなた方、キリストをとにかくも少しなりとも信じる人ですね。この言葉が教えられた相手は弟子たちですけれども、イエス様に従って少ししかならないわけです。全体でもたった3年間なんです。それでもですね、信仰何十年、50年、60年持って、でもね、50年、あれ30年持っていって、それからそれていった人は私は何度か見てきたわけです。県の内外で。だから信仰っていうのは長いからですね、あの人は長い信仰をずっと持ってきたとは言えないわけです。それとも精霊がパッと働いたら、信仰を与えたすぐでも不思議な力を持っている。その人が語ることが伝わっていくと。福音が伝わっていく。とか、いくら学問が来ても、精霊の風が吹いてない人であると、学識があっても、ただの一人も50年経っても伝わらないということもある。そういうことを見てきたわけですね。で、だから信仰っていうのは本当にですね、人間の経験とか年齢とかいうものと関係ないわけです。年齢に従ってだんだんぼやけてくる、信仰も。曖昧になってくる。疑ってくる。他の神様のことを本当に信じなくなる。聖書のことはいるよ。ある思想家、有名な人の思想を信じるということに引っ張り込まれる。その折を様々見てきたんです。それから聖書の言葉は神からの啓示です。とか思想っていうものは、この人が考え、そこからヒントを得た考えた人間の言葉なんですね。それとはっきり別にしなきゃいけないんです。これが、まあ、伝道者と称せない人の中にですね、私が見たらびっくりするような、聖書のことで自分が上だっていうことを明らかに示さすようなかのごとくの表現。パウロのことはこういう限界があるとか言って、まあ驚かされるな。どっちが限界あるかね、パウロの無限の深淵さわからないのか。それを知らないときにはですね、ああいう表現です。驚かされたですね。神からの聖霊の啓示ってもパウロのことを深く受けた人はいなかったわけです。その後の人、どんな日本の思想だなんか頑張ったら、それはみんな消えていくわけです。そのぐらい違うんですね。向こうから内村っていうことで、内村の、この、聖書に進める人に強い力強さって、もちろん私も学んできた。向こうからの方々と学んで、それ良い意味をまたもたらした。他方では、聖書以上に、イエス様以上に内村といつも内村のことを念頭にある。ということは、それはイエス様の上に立てたということになるわけですよ。そんなはずがないわけです。うちはイエス様無限のものをほんの一部を受けたに過ぎない。ベートーベン、バッハ、ベートーベン、音楽でもそう。無限の音楽的なものはこのように宇宙の響きも、聞こえざる響きもある。 それをいくつかある分類をして、極めて神様が特別引っ張り込んで入れた。それはああいう、まあ、永遠に不滅なような人になってるわけ。何でもそうですね。走る能力、100メートル10秒、9秒何歩で走ったと。0. 何秒速くするために莫大な機器使った選手を教えしてるわけです。どこにそんなする人があるんだろうか。ですから、コロナでたくさんの人が死んで、何百万人も世界にも死んでる。日本でも医療が危機になって、もう私なんかも実感したわけですよ。半年前だから、他の人が待ってるのに救急で行って、すぐに即座にこれはいけない。即座にしないと危険だっていうんでしてもらったわけです。今の東京のって、いかがで、いや、ここも入るとこない。入るとこ、そのまま死んでしまうんですよ。これは医療崩壊。実際にそういうことで、入るとこないか、家で待ったりして死んでしまう。そういうことに使わなきゃいけないのに、大量の金をですね、医者いろんなものを掘って引っ張って持っていってるわけです。資材も今、徳島の復興に使うべきもの、いっぱい大工さんの工業関係のものって。そういうふうな背後の犠牲とかですね、しかもそういう大工の支配、統括するような人たちが今言ったですね、本当にあの漫画的なこと、あの人らのようなことですらもですね、まあ遊び半分の題材にするような人が、こともあろうにそのトップの、その音楽担当者になってたっていうんだから、まあ、そういうことに私たちは敏感でなければいけないと思うんですね。クリスチャンは死の平和、死の平和、社会的に何も関心持たずにしてですよ。何もしないで見抑えて。イエス様はそうでなかったんです。イエス様は全てのあらゆる問題に、あれ聖書全体は、鋭い目を向けていたわけです。当時の最高の学者たち、聖書学者、立法学者と、パウロもその一人だったんですね。徹底してはっきりとその間違いを指摘したわけです。白く塗った墓だと。内は汚れでいっぱいだと。いうようなこともですね。あ、こんなこと言って、あえて機嫌悪くするぞと。あとは自分一目に会うと。あ、こういうふうに言うとこうか。本だと全然違うわけですね。エレミアなんかもそうですね。当時の人はもうトップから何をかみんな腐敗してた時に、はっきりとですね、こんなことは滅びてしまうと。みんな滅びてしまうっていうことをはっきり言ったわけです。そういう精神を当時イエスも受け継いでるわけです。から私たちもですね、そういうふうに目を少しでも覚ましていなさいっていうことそうですね。目を覚まして、軽薄なニュース、そういうものだけを見たらいけないので、本当は、毎日朝日とか東京新聞ってしっかりした新聞を本当は見ないといけないですね。それとネット上で私たちはいろんなものを大事な問題、比較し、対象しながら見る。そういうふうに、この、塩気がなくなるっていうこと、まさにこの日本は本当の神様が塩気を与える。肝心な塩気の中心、根本は神様で、イエス様ですから、それは塩、これがなくなると塩気抜けるわけ。そんでそういうようなことになるんですね。国家の大事業でもそういうことになる。だけど、いかに小さくともですね、その塩気をしっかりと持っているものは、それは学校では、それこそ、キリスト教独立学園なんです。小さな小さな学校で、その塩気あくまで抜き取られないように。大きくするとですね、教員も大きくなる。生徒も大きくなる。どうか。キリストを信じる人がほんのわずかになる。教員の会議でも、信じてない人は圧倒的に力を持つから、キリスト教の伝道学校、ミッションスクール、ミッション大学であっても、だんだんとその塩気はなくなっていって、青山学院のように、進学校がなくなる。で、進学校の呼び立て、広島大学を送ってた。ミッションスクールだった、京都の洛西高校、鹿児島のラサールでも、ミッションって伝道ですよ。伝道学校ってのは今は東大に有数の有名校になったんですね。もうこれだけ信頼されたから、お金にしっかりある人が、厳粛になる人は、ここはもう知って、ほんで入れた。信じたくはないけど、子供はつけたと。で、いつの間にか東大でトップクラスのあれになったわけですよね。略されるのも。でも残念なことそうなったら、本当にここの貧しい人たちは入れない。教育についていけない。いつの間にかそういう頭のいい人ばっかり養成するような学校って、 イエス様のあの貧しい馬小屋で生まれたような、最も素朴な中で、小さな中で、神様の栄光を保つような精神を失われていくわけです。大きくなると失われる。非常に困難なことですけれども、それを信じてやると。ハムなんかを取ることはどこにでもある。ところが、岐阜県のあの山の中のですね、ですね、何度か行ったから、あそこで、今、参加している、田口さんの奥さんとか、土屋さんの奥さんのお兄さんに当たる石原さんたちが、徳川県の卒業生の一部が集まって、何十年も前に、あんな山の中で、よくも舞台ら買ってハムなんか製造して生きていけると、普通は誰もあんまり考えない。私が石原清さんに会って、こういう、実際に車で行ったら、こういうところでよくもまあ、お店というかですね、農場を開いて、何か生計を立てないけもに行けると思ったね。最初不安もあったでしょ。即座に彼が、いや、不安全くなかった。って言うとびっくりしたんです。初めから神様は必ずですね、道を開いてくれと信じていたっていうこと。その通りになっていくんですね。で、今だ東京に娘が近くで寄ってる喫茶店、軽食喫茶で、そこの人はなんかわざわざ岐阜県の山で行って、実際に確認しに行ったって言われたんですね。品質がどのようにして本当に信頼できるものか。自分がハムなんかどこの店でもいくらでもあるものを、わざわざ岐阜まで相当経費の時間がかかって、本当にどのような状態で作られているか調べに行ったって言うんだから、まあそれぐらいですね、良心的なお店の人もおるってことになっておられたんですよね。まあ、それも独立学園で与えられた、いわゆる本当の塩味を持ってる精神だと。
塩
味。塩味清さんですね。これは、静岡の清水聖書集会。そこでだいぶ前に初めてお会いした方だったわけですね。で、あちこちに、私も、行きますと、そこで出会う人がまた新しいつながりができて、また新しい学びも、私たちも与えられる。狭い中だったら、そこで満足せずに分からなくなる。そういう意味では、四国集会、全国集会、近畿集会と。参加可能な人は行ってみると、場合によってマイナスの時もありますよ。あんなこと言う人が学者としておるのか、なんて。私も何だかびっくりしたことありますけども。それも一つの認識ですね。キリストを信じると本当に様々あると。でも、神様はそういう学者の信仰ではなくて、学識を使われて、またギリシャ語をきちんと訳した翻訳を聖書を作るとかにも使われたりするんですよね。神様の使われ方は我々の想像がつかないわけです。前も言ってるのは、私を徳島の集会に初めて、家まで、当時インターネットもなかったのに探して山まで登ってきて、紹介してくれたのは、あの不祥事を起こして、はっきり、どんな内容だかわかんない。で、キリスト教も捨ててしまった人、その人が私を、徳島集会を導いてくれたんですよね。それは、京都の、時の集会の先生って、富田和志太という人の印刷物を、県下で角城さんとその人は二人だけ読んでいた。で、その男の人に、吉村っていうのが徳島に帰ったから行ってやるというんで、私のところに訪ねてくれたんです。その人は、そういうふうにすぐ後で転校してしまった。まあ、そういうふうに、人間というのはですね、神様、いわゆる良い人ばっかりでは足りないわけだから、それも悪い人、いろんな人を使われるから、私たちはですね、そういうふうに何か悪い人がおっても祈ると。さらにその人が良き人になるように使われるようにということ。で、悪い人も私たちにですよ。その経験は、苦しみ、罵られたり、馬鹿にされたり、言ってもないことを言われたり、そういう経験を積むことによって、私たちの塩味を与えるよと神様はしているわけですよ。何も苦しい経験しない人はです、塩味がないわけですよ。その人間ですね。そういうことで、いつも塩味で味付けされたこの彼氏、恵みのうちにある言葉で語れっていう一言は、さまざまなことを含んでおるということなんですね。私は、振り返ってみますと、子供の時からちょっと言葉きつかったんですね。 父親に似てるなと。その父親のせいにするんだけど、父親の性格とよく似たとか、ちょっと普通に穏やかなんで、ある人のこと激しく言いすぎると。あるいは生徒でも友達でも同僚でも、そういうことは確かにあった。あんなきつい言い方をする人にとても我慢できないと思った方もおられただろうし、いろいろそれでですね、つまずいた方もおられるだろうと思うんですが、結局人間ってみんなそれぞれ弱点弱みがあるわけですね。それによって起こった様々なことで、また新たに神様の塩味を与えようと。みんなが褒められてばっかりだったらですね、甘くなるということがあります。はい、まあそういうことで、今日はちょっと時間オーバーになったので、後のところがちょっと見えなくなったんですけど、そういうふうにしてすると、一人一人の様々な状況に対しても適切な対応をすることができるようになるだろうと。自分に塩味、苦しい経験をして塩味を与えられておれば、そしたら一人一人の様々な悪い言葉、公言に適切な対応が、そうすれば一人一人にどう答えるべきかの対応もできるようになるでしょうということで終わってるんですね。まあ、そういう意味で私ははるかにですね、よく対応されるような言葉で応対される方々もおるわけです。それもはっきりわかります。性格って本当に、まあ、これは一つは私はこの欠点がまた、神様また用いてくださったところもあって、そうでなければ学校の全体の腐敗なんて、みんなが認め、黙って放ってあったのって言ったまあ、よっぽどほら、激しい抵抗があるもんですから、激しい性格でなければできないというところがあるということですね。まあ、そういうことで、この一つの言葉。いつも、キリストの死を、死をつけ。で、ちょうどこれは、あなた方は星のように光っている。あなた方、与えられている神の言葉で星のように輝いているってことですよね。もうちょっと言い上げませんが。これもそうです。私たち自身がほんの塩味様での対応できる塩味を持っているんじゃなくて、神様からイエス様から与えられる。イエス様持ってたらそれは塩味の元になる。それと同じように私たちは星のように光っている。けれども、イエス様の御言葉をしっかり受け取ったら、その御言葉が光っている。体内に放射線が、アルファ、原子とか入ったらですね、体内で放射線出し続けるわけですね。それは悪い作用をずっとするわけです。けども、神様の御事が内に入ったら、ずっと良い放射線をし続けると。そういうことで、それが、御言葉が星のように輝く、続けるんだと言われておるわけですね。はい、今日はそういうことで、この6節までということにしておきます。はい、以上です。
ありました。それでは、心にメッセージを留めるためにしばらく黙想をしてください。